Радио Руэда.
Биру. Во! Биру. О, сугой!
Радио Руэда.
Биру. Итадакимашу. Ва-ってくるね. ガンってくるね, これ. Биру. Итадакимашу. Ва-ってくるね. ガンってくるね, これ. IPA
だね. なんでそんな上から目線なの?
はい、こんにちは。ラジオルエダでございます。ということでですね、今週も皆さんに、お耳にお届けしたいかなと思うんですけども、今週のゲスト、いません。はい。というわけで、久々のご登場、うなずき屋さんです。ご無沙汰しております。
はい、どうも。
はい。うん、もうね、早く収録しろと、圧が強いんでね、うん。はい。もう、とっとと回してますけどね。うん、はい。じゃあ、今週の、おハイボールということで。うん、
おハイボール。
おハイボール。
新しいね。
はい。いや、ビールもう飲んだんでね、うんうん。はい。おハイボールということで、じゃあ、今週の、うん、ハイボールオンスケッチってことです、
うん。はい、やろうか、私。
あ、はい、行きます。えい。はい、というわけで。特にコップないんでここまでなんですけどね。
トクトクトクはない。
トクトクないんですよ。はい。プシュっていうのだけね、はい、味わってもらえばいいんですけど、うん。今週のハイボールがですね、もう貧乏なんで、セブンイレブンの、
う
ん、
そうですね。
プライベートブランド。でもね、これサントリー、あれこれ、セブン、あれ違うのか。ごめんなさい。僕、セブンのね、プライベートブランド買ってきたつもりだったんですけど、サントリーハイボールプライム、香る匠のハイボールってことで。
いいやつ？
うん、安かった。
あ、本当に？
うん、各っていうかね、なんだっけ、日課のやつより安かったですよ。あ、飲むんですか？大丈夫ですか？あなた。
うん。
はい。はい、うなずき屋さんがね、今ハイボール、俺より先に飲んでるんですけど。何？飲まないでしょ、あなた。あんまり。オッケー。じゃあ私もちょっといただきますけど。うん。
飲みやすいね。
そうですね。飲みやすいですね。飲みやすい、飲みにくいハイボール知ってんの？知らないでしょ。
薄めかなと思って。あ、濃いと飲めないから、
うん。薄めだね、確かにね。
そうでしょ。
薄かったです。はい。思ったより全然薄かったんですけども。うん、はい。先週一週間、ちょっとお休みをいただきましてというのも、うん、単純に、収録ストックがなくなったということで、うん、はい。というのと、いろいろオファー出してるんですけど、収録タイミングがなかなか合わなくてね、うん、まだまだ収録できてないというとこだったんで、ちょっと、っていうのと、イベントごとが重なってというので、うん、先週はちょっとお休みさせてもらったんですけども、うん、まあ、本来であれば、うん、この後また話しますけど、土浦レイクサイドバイクロア4に行ってきたんで、うん、そこの現場での収録をしようと思ったんですが、バイクロアってさ、うなずけさんも一回言ったと思うんですけど、うん、ほんわかしてんじゃん。
うん。
ほんわかしててさ、楽しくなっちゃって、収録機材を出すのが、億劫になったっていうね、もういいやっていうので、ちょっと、投げやりになってしまいまして、普通に楽しんじゃった結果、収録してないんですね。
うん、うん。
もう、これっぽっちも持ってたんですよ、一通り。
うん、うん。
一通り持ってったんですけども、出すのも、ちょっとしんどくなっちゃって、
うん、
今思うと、
うん、
まあ、僕が一緒に出たラジコンのレースの参加者の話をすごい聞きたかったんですけど、
うんうんうん、
みんなすげえ喋りたそうだったしね、
うんうんうんうん。
なんですけど、まあ単純にしんどいっていうか、こう、なんだろう、普通に雑談で終わっちゃったっていう、ね。なんで収録機材回さなかったんで、まあその模様を本来であればお届けする予定だったんですが、
うん、
撮ってないんでネタがないんで、
うんうん、
選手はお休みさせてもらったというところで。
なるほどですね。
はい。なんで一週間ぶりということでね、リスターの皆さんとはご無沙汰しておりますけども
、う
ん、はい。
もうマネージャーつけたらどうなの？
なんで？
そしたらさ、
うん、
その収録してくれる人がいるわけじゃん。自分は楽しんでてさ、うん、ここにくっついてきてもらってさ、マネージャーみたいに。
はいはいはいはい。
ね。もうその会話を取ってもらえば？
あ、そういうこと？要は、マネージャーというか、アシスタントさんに、マイクだけ持ってもらうってこと？
うん、そうそうそうそう。
誰がそのマネージャーにお金払うの？
うん。
マネタイズできてないんですよ、うちのポッドキャスト。
そうだね。なんかボランティア、は
い。そんな優しい人いないでしょ。じゃあ、ちょっと、うち今から雑談するから、そこでマイク やりにくいじゃん、逆にこう。
なんていうのかな、本当声くださいって言うと恐縮しちゃう人もいるわけじゃん。
はい。
でこの本当に雑談が多分一番面白いって、オッチも言ってるぐらいだから、
はい。
それをお届けしたいってなった時に、うん、今からちょっと収録じゃなくて、声頂戴していいですかっていうよりは、自然な流れで実は回ってましたっていう方が。
いやー、それは難しいでしょ。そうでしょうね。だってマイク持ってんだよ。
持ってるね。
その、いないけどアシスタントさんがね。
うんうん。
でもそれは緊張感出るでしょ、その時点で。
そうだよね、うん。しかも勝手に撮っちゃまずいもんね。
そうそうそうそうそう。だからこう、どうぞこういうものですけど、
そうだね。
お声もらっていいですかって、基本的に現場の収録では言ってるんでね。
うんうんうんうん。
それをすっ飛ばしてはちょっと言えないですよ。
そうかそうか。そうだったね。
はい。というわけでね、うん、バイクロアの現地の生の声はお届けできずということで、はい、うん。非常に楽しかった。またこの話は後からしますけどね。うんうん、はい。というわけで、今週はうなずき屋さんとですね、まあ、娘ちゃんのね、
うん、
卒園式があったんで、名古屋帰ってきたんで、
うんうんうん、
まあ、収録機材持って帰るかというところで、うん、久々にね、ズームの H5 でね、懐かしいでしょ、この組み合わせ。
懐かしいとかあんまり思い出がもともとないからわかんない
けど。そうですか、うん。初期セッティングの機材で撮ってますけどね、まだまだバリバリの現役なんで、うん、はい、うん。というわけで、今週はうなずけさんと雑談でやっていきたいかなと思うんですけども、まあ、何話すんだってね。
うん、
ここ最近、まあ、いろいろ言ってましたけど、いろんなポッドキャストで。うん、ありがたい話でシクロクロスの会場でのね、お手伝いをさせていただいてたんで、まあその辺振り返りながら、
うん。うん、
あと最近のトピックスなんかね、うん、話できたらいいかな、なんていうふうに思ってですけども、
うん、
はい。もううなずけさんね、眠たいんです、
うん、
毎度のことながら。早く撮るよ。
うん。
早くポッドキャスト収録するよ、うん、つって、うん。子供ら寝てないのにね。
うん、初めての試みですね。
はい。なんでね、うん、長男の部屋に娘をねじ込んで、
うん、
はい。横でね、うちの犬が悪くなって寝てますけど、
うん、
はい。それぐらいの、切羽詰まった状況で今収録してる。
そうなの。
はい。というわけで、いろいろね、まあ、僕の、なんだろうな、振り返りが多い回にはなるんで、ちょっとご付き合いいただきたいなと思うんですけども、まずはですね、2月の18日、
うん、
日曜日、まあ、前日の土曜日、あ、土曜日は僕行ってないのか、18日の日曜日だけですけども、茨城県は取手市で行われた、茨城シクロクロスの第5戦、ガルファープレゼンツ取手ステージということで、まあ、シクロクロス、茨城シクロクロスの最終戦ですね、
うん、
はい、の方の、お手伝いにちょっと行ってきましたということで、今回、ご依頼いただいたのが、PA、
うん、
音ですね、
うん。
なんで、松部氏、
うん、
はい、と、野田に続いて、
うん、
またちょっと PA でお手伝いということで、うん、まあ、もともと茨城っていうのは、まあ、リスナーの方はご存知だと思うんですけど、俗に牛さんと呼ばれてるね、須藤睦美さんがね、
はいはいはいはい、
MC でね、メイン張られてやられてたんですけど、ちょうど他のイベントと重なってしまったということで、
うん、
MC に穴が開いてしまうと、
うん。
で、MC に穴が開いてしまったさあどうしようとなった時に、MC に、声がかかったのが、おまた、
うんうんうん。
もうね、J スポーツとかではね、海外レースもね、実況してるような、もう名 MC ですよ。
お
またがね、やられてまして。で、そうすると、喋りは OK。
うん。
うん。なんですけど、今までね、むつみさんね、牛さん、音源も一緒に持って MC やられてたんで、まあ、それはそれでね、すげえなと思うんですけどね、音流しながら、MC もしてたんで、あの人ね、何でもやれちゃう人なんですけど、今度音がないと、おまだんだけだと。というわけで、私の方が音源を持って、ターンテーブル持って、パソコン持って、茨城の方に行ってきたというところで、そこでまた、ちょっと、いろいろ音作りで会場を、彩らせていただいたというところなんですけども、
うん、
松伏野田でですね、
うん、
まあ、自分が聴きたい曲、好きな曲と、
うん、
現場がテンションが上がる曲って違うんだよね。
うんうんうん、
だから僕、どっちかって言ったら、メタルとか、
うん、
うん、まあ、ポップスとか好きなんですけど、
うんうん、
割とやっぱね、現場のシクロクロスの会場の方で、J-POP も好きなんです。
うんうんうん、
で僕も J-POP 全然好きなんですけど、
うん、
まあ J-POP 好きでおなじみなのも、ギョさんとかね、あの人は、うんうんうん、J-POP 大好きなんですけど、
うん、
ただその野田とか松節とかではメタルかけつつ J-POP かけて、かつ1世代、2世代前。
うん、
だから自分ら世代、ね、だから40代前後の人が、
うん、
あの頃聴いてた曲。
うん、 うんうんうん、
だからあの頃っていつなんだって話だけど、まあ高校生とかね、うんうんうん、中学生、まああと社会人になって、そうそう、だから、90年代、2000年代、2010年代っていうところを中心に、まあ持ってきたというところで、これ、割とね、やっぱり反応がいいんですね。
うん
うん、で、まあそうなると、砦ステージの方も、そこを持っていこうというところで、うんうん、まあ、今回、セットリスト作ってね。
うん、
で、前は、Spotify でもセットリスト組めるように、まあ、外にある曲を、
うん、
あの、チョイスしてセトリ作ったんで、Spotify、うんうん、の方でも、セトリこんなん流しましたよっていうのを、レース後に展開っていうか、こう、オフィシャルから、こう、まあ、Spotify 上でセットアップ、セットリスト作ってるのを展開してもらったんだよね。シェアしてもらったんだけど、
う
なずき屋さんも、聞きましたよね。だいぶ寄せたでしょ。知ってる曲だねっていうところ。みんな。
ああ、もちろん。
うん、で、うん、全部そのカバー曲だったり、
そう
アレンジが入ったリミックスだったりっていうところで一通り全部食わせてもらって、
うん、
あ、これが反応がいいんだっていう僕の中のこう一つの覚えがあったんで、ね、
うん、
じゃあ茨城も鳥でもそっちの方に持ってこうっていうことで、うん、もっとリミックスが強めのやつにしました、今回。で、自分で、あの前は Spotify バーってかけてただけだけど、今回は自分で曲選んで、繋いでやってったんで、
うん、
もう現場で曲と曲繋いでいくんだよね。だそういう風に今回はちょっと流させてもらったということで。
ああ、その場で繋ぐの？
その場で繋ぎます。ターンテーブルで繋いでいきます。
録音しとくんじゃなくて。
録音しとくんじゃなくて。前はある程度ミックス作ってったものをボーンとそのまま流してるから、
うん、
まあかけちゃえば手が暇なんですよ。なんだけど、家で作ったセトリをそのまま投げてるだけだから、
うん、
まあ、会場の雰囲気とか盛り上がりとかってドムシしてるんですよ、
ね。なるほどですね、
うん。だけど今回は会場の雰囲気見ながら曲を引っ張ってくるから、
うん、
あ、例えば、まあ、キッズレースだったら、まあ、キッズに寄せたとか、キッズのお父さん世代の子。で、マスターズ40なら40代の人が好きそうな曲。50代なら50代。60代なら60代。みたいな。ただ、これ一つ問題があって、
うん、
完全に自己満足なんですよ。
うんうんうん、
なんでかって言ったら、レース中の人、全く聞こえないんでね。
うん。
うん。だから、分かる人にさえ分かってもらえればいいんですけど、
うんうん、
あの、普通に、多分、はぁはぁ言って走ってる人たちは全く耳に入ってないっていうね。
うん、
うん。うん、そうそう。ただまあ、一つの目安として、年代に合わせて曲を選んでいくと。うん。うん、っていうところと、あと、まあ、あの、松伏でも、野田でもやったんですけど、うん、スタート前の曲は、あの、シクロクロスのワールドカップのスタート前の曲と同じやつをかけて、で、場面を少し盛り上げると。
おうん、こだわりましたね。
こだわりましたよ。本当に。うん、もうなんかね、いろいろやって、でも楽しかったです。
うん。
うん、で、まあ、全然、その場で初めて挨拶した子だったんだけど、一人声かけてくれた子がいて、
うん、
いや、僕も、会場の音作りしたいんですよ。っていう子が言ってて、まあその子シクロクロスも走ってんだけど、まあ、なんかそういう会場での PA とかやれるような機会ってどうしたらいいんですかって言うから、まあ。
あ、それはその場の音楽を聞いて声かけてきてくれたの？
そうそうそうそう。
あら、まあ、それは嬉しいね。
ね、うん。あ、ここでこうやってやってるんですね。いや、僕もこういうことやりたいんですよって言ってくれる子がいたから。
本当？
そう。
うん。
あ、本当つって、やりたいのつって。
やりたいの、
ね、いや、楽しいよつって、うん、で、どうしたらやれるんですかって言うから、うん、まあ、オーガナイザーに片っ端から声かけていけばいいんじゃないつって。
あ、機材とかの話じゃなくて。
機材とかは持ってんの、彼も。
うんうんうん、うん。
彼も同じセットアップの機材持ってて。
あ、う、あ、ん、なるほどね。
そうそうそうそう。で、どうしたらその場でやらせてもらえるのかっていう話だから、あ、まあ、それは、あの、オーガナイザーとかにアピールしたらいいんじゃない？
そうだね。
っていう話をして。だから、まあ、なんだろうな。稲城クロスとかだったら、安倍木さんとか、まあ、茨城クロスだったら、全明さんとか、
うん、
まあ、いろんなオーガナイザーいるじゃんね。
うん、
まあ、野田松伏だと松戸だったりするわけだけど、
うん、うん。
だから、そういうとこにアピールしていくのもいいんじゃないって、意外とオーガナイザーさんみんな、あの、人手足んなくて困ってるから、
うんうんうん、
ただ、頼む方って誰に頼んでいいかもわかんないんだよね。だから、逆に自分からアピールして、
うんうん、
あ、そういうことできる子もいるんだねっていうのを一つ オーガナイザーさんの頭の片隅に置いといてもらえれば、うん、なんかの時に声かかるかもしれないよね、っていう。
そうだね、う
ん。だから言ったらまあ営業活動だよね。は、してみるのは一興あるんじゃないっていう話をね。
はい。
偉いでしょう。
その子が偉いよね。ちゃんと勇気を振り絞っ て, って。
勇気振り絞ってんのかな、わかんないけど。
軽い感じだったのそれは。俺もやりたいっすよねっていう感じだった。
あ、いや、まあそんな軽い感じではないんだけど、うん、ただなんか、あ、やっぱそうやって裏で音を流してる人いるんだっていうので。
なんていうの？その音楽ってさ、当たり前のように流れてるからさ、うん、裏のことって気づきにくいと思うんだよね。
そうね。
見に来るってこともそんなないだろうし、まあもともとレースを見に来る、応援に来るっていうのが目的なわけじゃん。
うんうん、
で、そこに音楽に対して興味を湧いて、うんうん、ちゃんと見に来てくれるっていうその行動力素晴らしいなと思って。
いや、そうね。
うん、
そう言われればね。まあ今まで多分、むつみさんが音源も持ってきてたから、牛さんがね。
うんうんうん、
だからまあ、そのまま、ボーンと投げちゃって、終わりだったんだけど、まあ、より一個ね、例えば、まあ、むつみさんだとすれば、MC にもっと専念してもらいたいんであれば、もう、じゃあ、PA だけは別の人にっていうのも、まあ、わかんないよ。その、オーガナイザーさんの中の予算的なものもあるからね。当然、ボランティアでっては言うけど、ゼロ円ではないから、やっぱ交通費とかも。
ああ、なるほど、ね。
そうそう、あるからね。
そうなんだ。うん。
なんかそれも込みで、もしかして MC さんに、ね、フィーを払ってるんであれば、
うん、うんうん。
そこはまあ、要相談になるのかなと思うけど、
うんうんうんうん、
ただまあ、そういう音作りをやりたいっていう子がいるっていうのは、一つ面白いのかな、とは思ったね。
うん。本当に。
まあ、で、実際に音響屋さんが来て、うん、音響を全部セットアップしてもらったから、
うん、
こっちはもう普通に、ジャックだけ音響さんに渡して、ミキサーに入れてもらえれば、うん、こっちでじゃあ操作した音楽は全部ここで音出ますからっていう風に、までセッティングしてもらってるもんで、
うん、
いい音響で自分の好きな曲を、それなりの音圧で会場にドーンと流せるのは、やっぱり気持ちがいい。
そうだよね。
そうそうそう。
その反響は聞けたの？
いろいろね、チラッとこう PA ブース来てなんかリアクションしていかれる方は結構いて。
本当。
そう。
何が良かったとかあった？
あった。例えば石川チャンシスの石川さんとこの石川さんなんて奥さん連れてきて、いや今日のセットリストすごい良かったですとか。
全体を通してっていう。
そう。とかななみちゃんとかもなんか今日会場いいっすねみたいなね。言ってもらえたりとかは結構リアクションいただけたんで。やっぱ流して楽しかったなっていうのは思うね。ただすっげえ考えるのこっちもやっぱり。
そうだよね。
もうだから、この依頼もらってから2、3週間あったんかな。まあ割と急に依頼は来たんだけど、ただそっからも音源集めだよね。だから、まあ音源買って持ってくるのもあるし、そっからちょっとアレンジかけて、持ってくものとかもあるから、もうブックオフ行って、うなずき屋さんに、名古屋にある CD の外部入力する CD ドライブをわざわざ東京に送ってもらったじゃん。
うん、
で、ブック、そう。で、ブックオフ行って、5インチの、あ、5インチ、ん？違う違う、何インチだあれ、ん？何インチって言うんだっけ、シングルサイズ。
うん。うん、普通の CD のサイズ。
CD サイズ。8センチCD かな、
うん、
8センチ CD を、あれ10枚500円とかで売ってんのよね。
うん、
あれで古いのバーって買ってきて、
うん、
バーってリッピングして、
うん、
リッピングしたらまたブックオフ売りに行って、
うん、
そうそう。で、音源だけダーって貯めちゃって、
うん、
で、まあ当日それを使ってっていう感じで。
ウェカピポ入れた？
ウェカピポは、音源としては持ってきましたけど、かけてないっす。
あ、そうだったんだ、うん。せっかく送ったのに。
いや、どこに刺さるかわかんない、あの辺。
そうだよね。
うなずけさん好きだから。
うん。いや、今回さ、頼まれたでしょ、
はい、
その、外部入力入れる。
CD ドライブをね。
あと CD 送れっていうから。
はいはいはい。
一生懸命 探して、探してたらさ、だんだんさ、なんか懐かしくなってきて、うん、うわぁ、こんなのあったんだと思って、うん、ちょっと、あの、教えに入ってたやつももうピックアップして、うん、
ダンボール中からね。
ダンボール中から全部だ、うん、引っ張り出して、一、うん、階にしまって、いつでも聞けるようにはしてるんだけど、うん、あーなんかすごい懐かしいなと思って。で、今さ、ほら、車がさ、うん、ウーハーが聞くようになったじゃん。は
い、前言いましたね、それも。
うん、そう、うん、さらになんかいいよね。
音源としてね。
そう。
かける環境が。
そうそうそう。そうそう。
懐かしの曲をかけながら。
うん。うん。
まあ、車は乗ってますけど、
ね、ドライブも楽しいよね。
はいはい。
うん。
だから、まあ、うなずけさんに、まあ、一緒に CD も何個か送ってもらったんですけど、それも一応、リッピングして持ってってはいたんだけど。
うん、使わなかったの？
使う場面がなかったですね、雰囲気的に。
ああ、そういう感じか。
偏ってましたね、すごい。いろいろと。
それ、オタクが持ってる CD でしたけどね。まあ、私の CD じゃない
よ。いや、だけど、まあ、うなずけさんがこれいるって言うから、いるかいらないかったら、まあ、せっかく段ボールで送るんだし、とりあえず入れといてって感じで入れてもらったけど、うんうんうん、まあ、そう、使わなかったですね、あの音源。
そうなんですね。はい、まあ、いいですけど。
そう。で、まあ、それでね、あの、当日は PA で音作りをさせてもらったんですけど、あとあの、MC も、だから、メイン MC のオマタンが、
うん、
メンズエリート2、
うん、
昔で言うカテ2ね、
うん、
走るんで、
うん、
その時間だけ MC がいなくなっちゃうと。
うん。
うん、なんで、その時間だけ、オチちょっと MC してくれないって言うから、メインではないんだけど、
うんうん、
ヘルプで、
うん、
初めてレース実況の方入りましてね。
やれました？
なんとかやりましたよ。まあ、今までね、その、茨城であったシクロクロスパーティーみたいなイベントとかで、うんうん、その、日本代表の選手呼んでトークショーやったりとか、うんうんうん、まあ、それこそさっきのむつみさんとトークショーやったりとか、
うんうん、
あと、ね、弱虫ペダルの渡辺先生とトークショーやったりとかっていうトークショーは何回かね。
うんうんうん、うん。
あとサイクルモードとかでもさ、うんうんうん、あの、ピスト6のブースでトークショーとかやらせてもらっ、の MC をやらせてもらったことあるんだけど、
うん、
レース MC ってなかったのよね。
うんうんうん、
だから、現場を見て、
うん、
的確に観客の方、要はまあ走ってる人には当然聞こえるとこもあると思うんだけど、
うん、
あくまで観客の人たちに伝えないといけないじゃん。うんうんうん、先頭が今何番で、うんうんうん、で、何秒差何秒差で、何々ないないです、
うんうん。
で、カテゴリーも、一つのカテゴリーだけじゃないから、
うんうん、
アンダーが走ってて、
う
ん、
そうかそうか。
そうそう。だから二つ両方見ないといけないし、
うん、
いや、できるかやってすごい不安だったんだよね。
うんうんうんうん、
だけど、とりあえず情報だけは持っていかないといけないと思って、うん、メンズエリート2とあの時アンダー15だったかな、
うん、うん。
17だったかな、うん。アンダーの、2カテゴリーか、
うん、
の選手はもう、アジョックのサイト行って過去のリザルトをバーって拾って、
ほうほうほうほう、
で、あとは、まあ、気になる選手、うん、なんか名前聞いたことあるのとか、この人リザルトすごいなっていうのは、うん、名前をもうそもそも Google にかけちゃって、
うん、
まあ、例えば、とか、Facebook とか、Instagram とかで全部かけて、どんなことを普段やってるのかな、自転車以外の投稿もたまに差し込んでくる選手もいるから、
うん。
だからそういうところを拾ったりとかして、まあ、情報、
うん、
うん。ずっと喋り続ける必要は当然ないんだけど、間があってもいいんだけど、ただまあ、極力今こう走ってる選手がどういうバックグラウンドがあって、今、シクロクロスをやってるのか、で、なんでこのカテゴリー走ってるのかっていうのを全部知った方が応援のしがいがあるじゃない、見てる方もね。
そうです、そうです。
だから情報全部こうバーって拾ってきて、もう紙に、手書きで書く部分と、まあ、あらかじめインプリントアウトしたもので両方持って、それを見ながら環境、そのレース目の前で行われてるのも見て、あとね、びっくりしたのが、どこの会場、まあ、この後も伊豆の国の話も出てくるんだけど、
うん、
その、スタッフ用の無線機渡されるの、
うんうんうん。
だから無線情報が絶えず飛んでくんだよね、
うんうん。
だから先頭が今どこそこ通過しました。先頭何番がどこそこ通過しましたっていうのが、うん、MC の耳にポンポコポンポコその、立証さんから情報が入ってくるんだよね。
うん、
で、計測係の方からも、
うん、
シクロクロスって周回決まってないじゃん、最初って。
うんうん、うん、そう、うん。
だから2周目終わったぐらいで、このカテゴリーは全何周回ですって情報が無線飛んでくるから、それを耳で聞いて、
うん、
そのまま情報として出してあげる。
それなんか同時通訳してるみたいじゃんね。
まあでも自分のリズムで全部喋れるから、そう。だ現在、だから見える範囲なんていうのはほとんどないのよね。その砦ステージに関して言えば。うん、だから PA テントの前、表彰台の前、要はメインのエリア、スタートゴール地点のエリアでしか見えないんだけど、コースとしては下流にも上流にも長いから、そこの情報が無線機で入ってくるから、それを絶えず伝えていくという。
いやー、これ自分が喋ってる間に次の情報が入ってきたりとかするわけでしょ。
まあ、するときもあるし、そんなずっと無線も鳴ってるわけじゃないから。うん。で、レース中は本当に無線機って、いろんな情報飛んでくると多分、MC 向けの情報の無線とは別の情報もやり取りしてるから、
うん、
多分、無線機持ってる人同士があんまり喋りすぎちゃうとパニックになっちゃうから、うんうんうん、無線を返さずに連絡できることは、あえて無線使わないんだよね、多分。
うん。
なんで、本当にこっちとしてはやりやすかった。あと、チャンネルも切り替えれるじゃん。1チャンネル、2チャンネルって。だから、本当に必要な情報しか落ちてこない感じだから、話してる方としてはすごい情報として得られやすい。
そうなんだ。
うん。だから、MC が自分で準備して喋れることって、まあ、そんなめちゃくちゃあるわけじゃなくて、
うん、
割とそのスタッフさんから飛んでくる無線の情報を、言い換えて、自分の言葉でマイクを伝って、会場に流すってことが非常に多い。だからね、メンズエリート2でもね、まあ面白いレースありました、いろいろとね。うんうんうん、だし、淡々と伝えるのも大事だし、
うん、
やっぱなんかこう、見せ場になるところはテンションも上げて伝えないといけないから、そこのメリハリだったりとか、まあなんかレースの展開も、自分がシクロクロスやってたから、なんとなく見えてくるんだよね。
そうそうだね。う
ん、だそれが、まあなんか補足情報として、マイクに乗せれるんであれば、
うん、
まあ、なんかこうシクロクロスやってた人間らしい実況ができるのかなと思って、
うん、
メンズエリート2とメンズアンダーかな、アンダージュニアの方は、やらせていただいたというところです。
聞きたかったな
ぁ。ねえ、でもね、なんだろう、やっぱりオマタンは、語彙力がある。
うんうんうんうん、
で、まあ、うなずけさんよく知ってるんですけどもね、ガラパさん。
うんうんうん、
まあ、あの人は情報量と滑舌がめちゃめちゃいいと、
うん。
あと、なんだろうな、テンションのメリハリもガラパさんって結構はっきりしてるから、あ、ここ今熱い展開なんだとか、そういうのもわかりやすいじゃんね、うんうん。っていうのもあるし、まあ、牛さんもやっぱ情報いっぱい持ってるし、やっぱ淡々と牛さんは情報を伝えていくから、会場にいる人からすると分かりやすいって思うんだよね。うん。で、東海の幸男さんとかはもうあのプロレス MC って言われてるぐらいテンション上げ上げてずっと喋ってるから。
確かに
確かに。うん。だからいろんなこう、あとまあ、本当にスポーツ MC メインでやってる明さんとかも、なんだろう、耳馴染みのいい声でね。うん。やっぱ情報を多めに出してるから、事前にやっぱ調べてきてるんだよね、皆さんね。だからやっぱみんなプロなんだなーと思ってて、うん、で、情報は大いに越したことがないし、
うん、
展開もやっぱ見て、はっきり伝えれる、滑舌よく伝えれる語彙力があって、ちゃんとわかりやすく伝えれるっていうスキルがめちゃめちゃいるんだな、これは、と思って。で、俺1レースしかやってない。だから40分くらいしか喋ってないのに、もう、その、茨城は、40分の1レースでクタクタになっちゃって。
うんうんうん、
いやー、これめっちゃ頭使うし、
うん、
これ伊豆の国フルフルで喋んの大変じゃねえかなと思って。まあ、なんか別に茨城がどうこうはないんだけど、いい予行練習にさせていただいたというかね。本当にいい勉強させてもらったかなって。まあ、レース展開も最後までパックになって、どっちが勝つかわかんないレースが多かったから、結構白熱したレース、を実況させてもらえたなというのはすごいありがたかったね。だからなんだろうな、先頭はドーンって逃げちゃっても2位争いが熱いとか、
うん、
3位争いが熱いとか、だからそういうところもちゃんとピックしていってあげたいし、だからそういうのがやっぱりね面白いなって思ったね。でまあ茨城やらせてもらって、でその後今度は3月の3日に、静岡は伊豆の国市で行われた、メリダ、X ベースプレゼンツ伊豆の国シクロクロスということで、こっちはね、もうメイン MC です。朝一から、最後の大抽選会まで、投資でやらせてもらったんですけど、まあ、前日、会場入りして、自分の自転車で試走して、コースも一旦見とかなあかんかなと思って、で、 伊豆の国のコースは河川敷なのよね。
うんうん、
で、土手がすごいあるもんで、
うんうん、
土手の上から見ると、だいたい全部見渡せるんだわ。うん。だからね、割とそっちはね、まあ、そっちもスタッフ用の無線機いただいてて、情報ボンボが入ってくるから、うん、うん。情報をちゃんと咀嚼して、取捨取得して、
うん、
まあ、マイクに乗せてっていうのは同じようにやれたんだけど、
うん、
やっぱりね、朝の6、7時から、まあ、15時過ぎぐらいまでずっと喋ってないといけないから、
うん、
であとブースも出てるね、出店ブースも出てるから、出店ブースも、紹介して、
うんうんうん、
何あ今日何出されてるんですかとか、うん、あこれいいですねどういうものなんですかとか、うん、そういう普段からこういうの出されてるんですかとかいろいろ拾いつつ、
うん、
レースもやって、
うん、
でレースもずっとひっきりなしに来るから、
うん、
あれねだからご飯食べれないのよね。
おーおーお
ー昼思想ってあるのよね一応昼間、うんうんうん、その時は別に喋んなくてもいいんだけど昼思想じゃないとブースの説明が今度できないから。
うんうんうん
ブースの説明してたら、ガッチュさんとこのユーちゃんがね、
うん、
ヘルプで MC やってくれたから、
おえ
そうそう、おいおうちあと私やっとくからってユーちゃん言ってくれたから、あじゃあちょっとユーちゃん、ブースお願いって言って、その隙にお昼食べさせてもらって、で、食べたらまたすぐ戻ってっていう感じで、で、その、喋り方として喉で喋っちゃうと、
うん、
やっぱすぐガラガラになっちゃうし、うん、痛くなっちゃうから、
うん、
やっぱね、腹から出すね、声をね、
うんうん。
で、腹から出してると、通るんだけど、すげえお腹周りの腹筋が痛くなるっていうかね、
うん。
うん。あ、こういう出し方してると、ここの使うんだなっていうのはあったんだけど、それ以上に、花粉がすごくて、
うん。
もうね、声出すとこじゃない喉が痛いね。
うん。
もうそれは昼前ぐらいからずっと痛くて、
うん。
うん、ただ会場もずっとこう、レースが続いてるし、
うん
スタート地点を越えた先の芝生のところとかは、選手も比較的耳に入りやすいようなスピーカーの配置になってたから、うん、1コーナー2コーナーの芝ぐるぐるってところは、
うんうん、
ま、かつ、観客の人も目につきやすい。だから今、スタート、フィニッシュゲートを何番の、ゼッケン何番の選手が通過していきました。
うん、
で、この選手はどうどうこういうバックグラウンドがあって、どうどうこういう風にやってられて、今月、今シーズン、このカテゴリーに昇格しましたとか、
うん、
今シーズンの成績はないないないでしたって、今日こそ表彰台登りたいですね、
うん、
みたいな話は、ちょうどその選手が一番見えるところで、入れてこうとしてるわけよ、
うんうんうん。
で、そこで紹介しつつも先頭どこで走ってんのかなっていうのも見てって、
うん、
そっちに動きがあったらそっちの話もしないといけないし、
うんうんうん、
だからそれを最終コーナー見て、フィニッシュゲート見て、先頭も追っかけての繰り返しをずっとやっていくわけよね。
うんうんうんうん、
で、まあ、大体伊豆の国はもう先頭ドーンと飛び出しちゃったから、
うん、
まあそっからなかなか先頭が残り一周とか最終周回でこう入れ替わるっていうことはあんまりないから、
うんうん、
まあ比較的実況としてはしやすかったかなとは思うんだけど、
うんうんうん、
でもねやっぱ一日通して喋るっていう経験がなかなかなかったんでね、
うん、
まあまあ大変だったかなと思うんですけど、ただやっぱりなんていうのかな。参加してる選手を紹介していきたいなっていう気持ちは、自分がもう今、バリバリに一戦で走ってないがゆえなのかもしれないけど、
うん、
今走ってる選手に対して、まあ当然だけど全員リスペクトがあるわけよね。
うんうん、
で、やっぱみんなかっこいいんだよ。レースやってる人って。
うん。
うん、だからそこをいじりつつって言い方は悪いけど、ちゃんと紹介して、
うん。
うんちゃんと皆さんにこういうかっこいい選手走ってるんですよっていうのをお伝えした上で、ちょっと自分のいじりを入れていく。
うんうん、
だから、オマタン伊豆の国も走ってくれたんだよね。
うん、
で、辻家も走ってくれた、
うんうん。
わざわざ、まあ、J スポーツでレースがあって、
うん
うん、で、その翌日に伊豆の国走ってから大阪帰るっていう流れだったから、オマタンとか、辻家も来てくれたんだけど、オマタン、辻家のレースが朝一で。
うん
で、朝一のレースでいじって、
うん、
何走りながら写真撮んのみたいなね。
うん、
で、おまたのレースになれば、辻圭も寝てないし、おまたも寝てないし、
うん、
寝てないまま、仮眠程度でシクロクロス来て、
うん、
走れてる大丈夫みたいな感じでね、うん、っていういじりもしてみたりとかって、まあ、言っても彼らは有名人だから、
うん、
会場の人たちも、おまたさんどこにい
ん
のとか、
うん、
辻圭さん来てんのみたいなね、
うん。
やっぱそういうノリになってくれたから、あ、ちゃんと紹介してよかった。だなと思うし、
うん、
まあそうじゃない普通の選手の人でも、うん、なんかいろんなやっぱ個性の人が多いから、
うん、
そこはやっぱり紹介してて、こっちもリアクションがあると嬉しいなっていうところがあったかな。
うんうんうんうん、
なんでね、MC 業、 うん、非常に楽しいなっていうふうには思いましたね。
うん。うん、
まあね、こういう機会くれたね、湘南シクロクロスの大泉さん、まあ含めですけど、うん、まあ、メインのお仕事くれたのは、なんか湘南シクロクロスの実行委員会さんなのかな、うん、の方から、まあ、オッチいいんじゃないみたいな話があって、うんで、ご依頼いただいたっていう話をお伺いしたんでね。
うん。うん、
まあ、非常に僕としてもありがたい話で、うん、やらせていただいて。やっぱね、ポッドキャストやっててもそうなんだけど、喋るのは好きだし、
うん、
MC にも興味はあったんだよね。
うん、
たださっき言ったみたいに、茨城はもう、むつみさん、牛さん、
うん。
うん。で、その他、なんか東海、東海じゃないの、関東圏のレースは、おまたんがやってたりとか、うんうんうんうんまあ、関西はガラパサやってるし、東海ゆきおさんやってる。
うん、
まあ、
うんうんうん、
それぞれちゃんと MC がいるんだよね。だから、そのやってた人たちの仕事をまあ取るなんていうつもりは元ないから全然いいんだけど、
うんうん、
ただまあ、そういう、もしもね、何か縁があって、
うんうん、
シクロクロスのレッスン限らずだけどね、
うんうんうん、
そういう、まあ、例えば、サイクルモードのイベントでもいいし、
うん、
全然そういう大きなイベントじゃなくてちっちゃい街のイベントでも全然いいんだけど、
うんうん、
そういう、なんか、べしゃりのお仕事があれば、
うん、
ぜひともね、ご依頼いただければという営業活動、うん。
そうですね。
うん。まあ、せっかくご依頼いただいたからにはね、しっかりお伝えできればいいかななんていうふうにも思ってますんでね、
うんうんうん、
そういうのもちゃんとやりますんで、PF とど、含めね、何かしらこう、レースシーン、自転車シーンに貢献したいなっていう気持ちがあるんで、
うんうんうん、
やらせてもらえれば、これ幸いかと、いったところですね。うん、はい。というわけでね、茨城と伊豆の国、非常に楽しんできましたけども、
うん。
で、そんだけいろんな走ってる人を見るとね、自分もちょっと走りたくなるわけなんですよ。
うんうんうん、
なんで、エントリーしましたっていうのが、さっき冒頭にも出ましたけどね、土浦のレイクサイドバイクロア4ですよ。
うんうんうん、
秋ヶ瀬でも、うなずけさんも言った梅田でもなく、土浦って、
うん、
まあ、その茨城、また茨城なんだけど、
うん、
の、総合運動公園の中である、バイクロアの方で、これはまあ、今年で4回目なのかな。
うん。うん、
バイクロアの後ろについてる数字って、やった年数っていうか、回なんだよね。
うん。
なんで、バイクロア4も、4年目、4回目になるのかな。
うん。うん、
というところで、今年もね、霞ヶ浦の総合公園の方であったんですけど、
うん。
まあ、過去ね、2回ぐらい出たんかな、
うん、
うん。多分2と3ぐらい出てて、今回が4なんですけど、最近僕は SNS でキャッキャ言ってるラジコン。
うん。
うん、ずっと名古屋の我が家の1階で眠ってた。
うん。
うん、青いアバンテですけど、
うん、
はい。うなずきさんもね、なんでこんなとこあんだろう、ラジコンみたいな感じで、ご存知だったと思いますけど、
うん、
これは東京持って帰ったよね、
うんうん。
うん。これに出るために持って帰った
んです。うん、知らなかった。
行ってなかった。
うん、
そう。で、まあ、前のね、ポッドキャストのエピソードでも言いましたけど、
うん、
ラジコンと自転車レースの融合。
うん。
うん、一見何のことやねんと思うんだけど、
うん、
まず、特設の、シクロクロス会場、バイクロアの会場の中に特設のラジコンコースがあるわけですよ。
うん、
ラジコンご存知ですよね。
うん。
うん、で、そこをね、まずね、三周するんです。
うん、
用意どんで、みんなで。
うん、
三周しますと。
うん、
で、三周終わったら、自分のラジコン持って、
うん、
自転車止めたらとこに走っていって、
うんうんうん、
自転車にラジコンくくりつけて、
うん、
シクロクロスのコースを一周するっていうレースなんだよね。
うんうんうん、
だからパートとしては、ラジコン、
うん、
積載、
うん、
とシクロクロスのコース周回っていうこの三つあって、うんうんう
ん、なるほどね、
はい、うん。で、これがね、40人ぐらいいたらしい、エントリーが。めちゃめちゃ多いのよね。
うんうんうん、
で、40人同時にコーススタートしたらもうぐちゃぐちゃになるのに決まってるから、ラジコンコースそんな大きくないから。
うんうんうん、
10人ずつを4回、4ヒート、
うんうん、
予選をやって、上位2名ずつが決勝に
乗る、うんうんうん。
だから8名で争うんだよね。ね、
うん。
で、僕が出たのは2ヒート目だったんですよ。
うんうんうん、
で、2ヒート目で、予選が2位でした、僕、
うん。
ラジコンパートは1位だった。
うんうん、
で、車載も1位だった、
うんうん。
ただコースで、スタートしたらね、プロポって呼ばれる操縦機の方、
うんうん、
コントローラーの方を落っことしまして、途中で、
うんうん。
拾いに行っててバタバタしてる間に、後ろから抜かれて、 まあ予選は2位だったんだけど、うん。うん、で、まあでもなんとか決勝に乗れて、
うん、
で、決勝も8人だったんだけど、
うん
うん、ラジコンのパートは1位でした。
うん。
うん、だけど、積載のパートで4位ぐらいまで落ちて、
うん、
コースで2人抜いて2位だった。
うんうんうんうん、
で、積載のパートでなんでそんな抜かれるかなと思ったら、あの、バックに突っ込むだけの人とかいるんだよね。そうそうそう。なんか俺ルールでは、自転車にくくりつけてみたいなルールだったような気がするもんで、
うん、
キャリアをつけて、
うん、
キャリアに、まあゴムバンドとかで、縛って走らないといけないと思ってたんだけど、
うん、
まあどうやらカバンにズボンでも OK らしくて、それはね、そっちの方が早いっすよ。
うんうんうんうん、
まあなんだけど、とはいえ、まあコース上で、一応二人抜いて、
うんうん、
なんとか2位にはなれたというところでね、
予選が2位で、本ちゃんも2位だったの、はい、あ、そうなんだ。
どっちも2位なんですよ。
うん、そうだったんだ。うん、
で、まあ2位なの分かってたの。
うん、
お世話になってる深谷の真紀さんも来てて、
うんうん、
お仕事でね、
うんうん。
で、俺が決勝の時に、ぐるぐるって何人かに抜かれて、
うん、
俺が先頭じゃないの分かってたから、うん、わーって時に真紀さんがいたのよね。
うん、
で、マキさんに今何位って聞いたら、
うん、
今4位って言われたから、うん、4位か、じゃあ3人も抜かないといけないのかと思って頑張って踏んだんだけど、
うん、
まあ2位までしか行けなかったということで、うん、1位の方は現役のカテワンライダーの方だったんで、
うん
うん、まあなかなか追いつけないですね。
うんうんうん、
というわけで2位でした。うん、はい。で、うなずき屋さんにすぐね、2位でしたって、LINE したらね、
うん、
またかみたいな、ね。
うんうん、好きだもんね、2位、ね。
好きじゃないよ。
昔からね、あえて2位
で。あえて2位じゃないっす。
うん、あ、じゃない
っす。じゃないっす。優勝したいんです、これでも。
あ、そうだったの。
はい。ただ勝ちきれないんですよ。
うん、そうだね。
はい。
うん、取っとくんだもんね。
取っとくんですよ。
うん、
で、もう2位だってこっちも分かってたの。
うん、
4位って言われて、2人抜いたから、ああ、今2位だっつって、
うん。
前を見ても、いないのよ、先頭が。
うんうんうん、
でも、まあ、それはカテワンの来所だから離れていっちゃってたからね、
うんうん。
いないもんで。まあ、2位か、と思って、
うん、
ゴールしてくるときに、まあ、テリーさんとかいろいろ一緒にラジコンね、うん、シンゴさんとか遊んでるウスイさんとかいてて、
うん、
出てたのかな、ウスイさんとか。で、2位だから、ピースしながらゴールしたらね、
うん、
したら、いや、オッチ、2位だからって言われて。知ってます。
2位の2位、ね。
そうそう、2位の2位じゃ、2位の2位なんですよって。
うんうん、
勝ったで J のピースじゃないし、
うんうん、
優勝してもピースはしないでしょ、さすがに、みたいな。
うん、
今時みたいなね、うん。あったんですけど、あ、大丈夫です。ちゃんと2位なの、自覚してます。つって、
うんうん、
そうそうそう。まあ、なんだけどね、なんだ、久々に表彰台に登れてよかったな、
う
ん
う
ん、
あ、そうだね。
というところと、
うん、
あと最近ね、デザイナーのね、
うん、
淳渡辺さんっていう方がいらっしゃるんだけど、淳、
うん、
さんがラジコンも最近デザインしてて、
うんうん、
デザインっていうかその規制のやつのカスタムデザインをやってて、
うんうんうん、
でタミヤとコラボして、
うん、
専用のやつとか出してるぐらいの人なんだけど、
うん
うん、でそのジュンさんがプレゼンターでさ、
うん、
でじゃあ2位でっつってこうで景品ジュンさんから受け取って、うん、ありがとうございますっつって、ね、うん、一緒に写真も撮ってもらって、うん、でうちのアバンテのボディにもね、うん、サインしてくれて、う
ん、
でラジコン持ってる人たちがうわーナベジュンさんいるみたいな話になって、でみんなしてサイン持ってって、で普通さなんかこうパパパって書いて終わりかなと思ったら違うのよ、そのジュンさんがやってるブロックヘッドモータースっていうブランドっていうかその、うん、まあ屋号があるんだけど、
うん、
ちゃんとブロックヘッドモータースって細かく書いてくれて。すごい手間かけてサインしてくれるの。めちゃめちゃいい人で。そう。で、最後にも一言もらえて、いや、こんな盛り上がってると思いませんでした、みたいな感じでね。
うん、
僕も、なんか次回、自転車ないんで、用意して出たいと思います、みたいなことも言っていただいてて。
そう。
あ、すごい、いいきっかけだなと思って。だからね、まあ、前々から、ナベジュンさんのことは知ってたんだけど、
うん、
まさかご本人登場とは思わずにね、
うん、
慎吾さんなんかバイシクルクラブのポッドキャストの方でしっかりインタビュー撮ってたからね、うわちゃんとやってるわ仕事と思ったけど、
うん、
そうだ、そんなんもあってね、まあ、非常にバイクロはねやっぱりいいですね、自転車の運動会っていうだけのことはあるから、まあ、そういういろんなね遊び方提案してくれるから、
うん、
もしもね、興味があるけど、まだ行ったことがないって方はね、
うん、
あんまり肩肘張らずに、
うんうんうん。
ちょっとチャラけすぎんじゃねって思ってる方もいるかもしれない。
うん、
自転車って割とストイックな方が多いんでね、
うんうん。
なんですけど、まあ、なんとなくフェス覗きに行くぐらいな、気持ちで行ってもらえると、
うんうん、
本当にね、ちっちゃい子供から、大きな大人まで、ふざけて走ってますんでね、みんなね。なんか自転車のレースってああいうのでいいんじゃないのかな、なんていうふうにもね、思うんで、ぜひともね、バイクロは行ってもらえればと思いますけどね。はい。次どこであるのかね。なんか、もう、ちょっと次どこであるかとかまでわかんないんですけど、まあ、バイクロアのサイト見てもらえればいいと思うので、はい。そっち見てみてもらえればと思います。はい。というところが、私の最近の主たる活動となってますけども、はい。というわけでね、まあ、ここからはちょっと余談ですけど、ハイキュー良かったね。
あ、うんうん。普通に良かったよ。
振り幅がね、大きいですけど、話題として。
本当だね、今日行ってきたからね。
今日さっき行ってきたんですけどね。
うん。
うん
うん、
どうでした？予習してきました？あなた。
全く。
ただ何周したんでしたっけ？
9周はしてるけど、でもしばらく見てなくて、ここ最近。
はいはいはい。
だいぶ忘れてるね。
ちょっとブランクがあったと。
そうそうそう、そう、う
ん
う
ん。最後に会ったのが、2020年なんだよね。
ああ、そうな
の、ね、稲荷崎線のアニメが、だから4年空いてんのよ。
うんうんうん。
いや、その4年の間、だってリアルタイムで配給見てないじゃんね。
う
なずき屋さんも。
うんうんうん、
だから前の紹介してもらったから2002年ぐらい、2022年ぐらいから多分見て何回も繰り返して、うんうんうん、まあ、しっかり見たのって3回ぐらいだと思うんだけど、3週ぐらいだと思うんだけど。
うんうんうん、
あと流し見でしょ、大体。
うん。そうだね。
うん。でも、ちゃんと配給してたね。
うん。うん、してた。
してたね。うん。うん、どこ良かったですか、映画版。
映画版。
あ、こっからもしかしたらネタバレ入るかもしれないんで、まだ見てないっていうリスナーの方は、飛ばしてもらえればいいと思うんですけど。
どこが良かったかっても、はい、まあ、どこってことなかったかな、普通に。
よ
かったかな。
リアクションに困るね。
よかったし、ひなたが、
うん、
殻を破る瞬間、
はい、はいはいはい。
もう全部、
封じ込められてたよね。
そうそうそうそう。でも、それでも立ち上がるっていうところ、うん、なんかグッときちゃう。
あの描写は、原作にもあんの、うん、あの書き方なの？
あの書き方じゃなかったと思う。
あれはちゃんと。
あんな閉じ込められるって、もうがんじがらめみたいな檻の中にっていうことはなかった気がする。うん、
ああ、
う
ん。だから映画用の演出があったって感じだよね。
そ う, そ, う そ, うそうだね。
だから、なんだろう、原作は読まれたんですよね。
うん。
なんだけど、最後まで。
うん。うん
うんうん、だから、結果は知ってたけど、
うんうん、
その細かな部分が、
うん、
なんかぼやぼやっとしてたのが、思い出したみたいな感じ。
うん、そうだね。
なんかさ、1時間40分、
うん、
だったじゃない、
うん、
収まんないよね。
収まんないね。
で、どうなの？その原作見てた姿勢からすると、あの1時間40分は頑張った方なの？それともなんか、もう、あ、テレビシリーズでやってくれよなの？
テレビシリーズの方が、こっちが感情移入できるから、
うん、
まあ、通してだからね。うん。テレビの方がいいと思う。映画だけだともうそこだけがピックされちゃうから、
はいはい、
感情移入なしで本当にその、流れてる映像だけで、
うん、
何、見てく、楽しんでいくってなっちゃうから、若干物足りなさはあったかな。
月島の夏合宿の話とかもっと惚れたよね。なんかこう、やっぱいろいろ教えてもらってる中でさ、
でもそれはさ、もう今までもう描いてきてるじゃん。
あ、まあまあね、
うん。うん。だからテレビ版だったら今までのやつを一連で流れてれば、
うん、
今回の猫魔戦ももっと感情移入できて見れるんだと思うよ。
うん。
それを映画でなんかそこまでも掘り下げるっていうのはちょっときついんじゃないかな。
ああ、なるほどね。
うん。だから映画なりに、良かったよ。
うん。映画でやるにはちょっとしんどいよね。配給って。その。
薄くなっちゃうかな、どうしても。内容はそんなに濃くはないじゃん。
まあ、もともとだって猫魔戦って原作は割とさらっと流れんの？
いや、それなりに、いや、山だよ。
山なんだ、
うんうん。
だからなんか、そう、思ったのが、配給を劇場でやるんだったら、オリジナルの試合作ってもいいんじゃないの、
う
ん、と思ったね。わざわざ原作に沿ったところで、映画化しなくても、
う うん、確かに。うん。そう思う。
原作に沿うんだったら、アニメでずっとやってもらった方が、もっと細かな演出とか、心理描写とか書けるんじゃないのかなと思って。で、今回の映画が別に悪いわけじゃ全然なくて、うん。やっぱり、映画ならではのお金の使い方というか、あの、演出の凄さとか、作画の凄さっていうのはあったし、すっげえ、絵が動いてた、ような気がする。
そうだね。最後なんか特にすごかったよね。
最後もすごかったし、うん、最後はだから、こう、なんだっけ。
小爪？
あ、そうそう、小爪くんの、視点だよね、うん、ずっとね。うん。もう完全にネタバレですけどね。
うん。
もう目もありそうだと思う。
うん、だったね。うん、でもまさにでも本当あんな感じなんだろうなと思う、当事者は。
そうだよね。
うん。
だから、感情移入させたい、っていうか、その、なんだろう。まあ、言ってみれば主役が、ひなたより、コズメの方だったじゃん。
うん、だったね。
うん、今回の映画の主眼として。コズメ視点で、だから、あ、それは良かったなと思うんだよね。猫、うん、間寄りにずっと書いてたところがあったから、それはすごい良くて、うん。で、最後、感情移入の極みだと思うんだよね。本人になるっていうね。
うん、
そう。だから、影山がなんか最後サーブ、最後の一本でサーブ打つところからずっともうノーカットのさ、
うんうんうんうん、
視点で入ってたじゃん。
うんうんうん、
あ、このまま行くんだと思って。そう。だから、あれ、まああれは確かにすごい演出だなと思ったし、
うんうんうん
うん、あの、テレビドラマ、テレビアニメシリーズって、その、まあ、スパイク打つなら、まあ、セッターとスパイク打つ人間とか、うんうん、レシーブ打つならレシーブの人間だけがこう、映像とカットとして入ってきたんだけど、うん、割となんか引きの絵が多かったなと思って、例えば影山と日向が打つんであれば、
うん、
後ろの別のメンバーも ちゃんと描かれてて動いてたように見えて、だから本当になんか実写じゃないんだけど、
うん、
そのコート全部が動いてるような感じは見ててした。うんうんうんうん、で、あんだけいろんなものを動かすのって、うん、多分劇場版じゃないとやれないんだよね。
あ、なるほどね。
毎週のテレビであそこまで細かく書けないと思うから、そこの演出と作画は劇場版ならではだなと思ったから、
うん、
そのクオリティで、プロジェクト IG が猫魔戦書きたかったっていうのはよくわかるかな。ただどっちも選手がさ、やっぱ、6人かバレって、うん。うん。だから、もうあの人数をコートの中でちゃんと心理描写させるのマジ大変だなと思うもんね。うん。ひなただってもっと言いたいことも、影山ももっと言いたいこともあったと思うんだよね。うん。で、猫間側ももっといろいろ言いたいことあったと思うんだけど、やっぱ絞んないとさ、1時間40分で収まんないからさ。
うん。
まあでもね、面白かったっすね。
うん。
で、急遽ね、今日、行くこと決めたんで、昼前に、
うん
で。昼過ぎのもチケット取ろうってね、取ろうと思ったらね、最前列しか空いてないっていうね。
本当に、本当に最前列のど真ん中ね。本当
にもう自分の前にはスクリーンしかない、
うんうん。
で、割とでかい、シネコンでもさ、スクリーンって何種類かあって、大きさも、
うんうんうん。
だけど、今日行ったシネコンのあのスクリーンは多分でかい方のスクリーンなんだよね。
うん
うん、もうなんかさ、下から覗いてて、まあ全然見えたけど、
うん
やっぱちょっと歪むよね、画面。うん、こう、なんだろう、上が、なんだし、やっぱ見上げてる感じになるから、
うん、
正面から見れてないから、
うん、
ちょっと歪むなーと思いながら見てたんだけど、
うん、
ただその、なんだろう、迫力はあったし、
うん、
前に気を使わなくていいっていうね。
そうそうそう、そうだね。
うん、
その点では良かったね。
うん、ただ首痛かったんでしょ？
首痛くなっちゃったね。
なんでまあ、悪くはない。どうしてもその時間じゃないと見れないってなったら、まあ最前列もありかなとは思うけど、
うん。そうだったね。
そう。だけどまあ、やっと見に行けたし、良かったかなと思いますけどね。
うん。
だから次、
うん、
あれでしょ？なんだっけ、カモメ、とやるんでしょ？
うん、
え、なんでやんだろうね？映画？
わかんない。もう、アニメでやってほしい、普通に。地上波で。
猫もだけ映画でやって。
ゆっくり、ゆっくりやってほしい。
ゆっくりやってほしいし、ゆっくり見たいよね。
うん、
だけど多分映画な気もするけどな、
うん。
ただまあ、配給は良かったっす。
うん、
はい、
うん。
また、ちょっとね、最初から一回 舐めようかなと思いますけどね、テレビアニメを。
うん、
買うんですか、
うん、買う。
全巻。
うん。
20何巻。
いや、それがさ、やっぱ45巻とかなんか出てきて。
あなただって前回借りたんでしょ？
そうなんだよ。記憶が全然ないんだよ。そんなに関数あったかなって思うんだけど、今聞いてる、だから前巻で何巻あるのか。
うん。
うん。
でも40何巻ありそうな気がするけどな。だって、練習試合があってさ、地区予選があって、春高があってでしょ。
うん。
だ全部やってたら、地区予選だって3、4試合やってるわけじゃん。
まあ確かにね。うん、そうだよね。
春高だって3、4試合やるわけじゃん。
そうだよね。
うん。
うん。
だから、やっぱそれぐらい関数いくんじゃない ?40 巻ぐらいは。
そっかそっか。うん、まあ、それを全部。もうネットで買ったろうかなと思って。
薬屋に続き、配給も、吸収、10周して、
うん
うん、もうついに、やっぱり原作にたどり着くと、いうところだね。
うん
うん、ね、最後はオリンピックまで行くんでしょ、
うん、
書かれてないけど、
うん
うん。
そうです。
そこまで見たいと。
見たい。
あ
うん、
まあ僕全然見て、あのアニメしか見てないんでね。
うん、
ちょっと見たいなって気はしますけど。
うん、
はい。ということでね、なんか、よかったね、久々に映画行けてね。
うん、よかった。しかも家族全員でっていうのが初めてだったから。
そうね、4人でね。
うん。
まあ、犬は連れて行けなかったですけど。うん。うん、
だいたい2だよね、
うん。うん。娘が耐えれるかなと思ったけど、あれは耐えれてないよね。
耐えれてない。そうなんだって、娘のことも気になっちゃって、こっちにずっと来てたから、
うん、
それもあって、ちゃんと映画に集中できなかったっていうのも。うん、今回はあるかな。
まあ、暴れたり騒いだりは、それこそはしてないけど、
うん、
まあ、ちょっともぞもぞしてたよ、ね。
してた、してた。よく話してたよ、私。
あまあ、なんか喋りか
けて。あとどのぐらい。
なんであの人、ジャージ色違うのみたいなね。リベロに対して。
そうそう。今じゃないっていう。
そうそうそう。うん、まあまあ、それは大人の都合だからね。
うんうんうん、
あれだけど、
うん。
まあ、とはいえ、家族で初めて行けたということで。
うん。
そうでしたね、よかったですね。
うん、よかったですね。
うん。まあ、なんか娘ちゃんもすでにね、隅っこ暮らしで映画デビューはしてるんですけど。
うん。
やっぱ好きじゃないものを見るのは辛いと。
そうですね。勉強になりました。
勉強になった。
うん。
あ、好きくない
もの。もう連れてかない。
好きくないものは連れてかないと。
うん。うん、
あれでも上の坊主、妖怪ウォッチは、小学校入ってからか、あれ。
そう、多分そのぐらい。
ぐらいから、
うん、
でも集中して見てたよね。
それやっぱだから好きだからだって。
あ、そういうことか。
年齢じゃない、やっぱ好きか嫌いかの話なんだよね。
じゃあ隅っこ暮らしはまあ真面目に見れるのかな？
うん、全然見れてたって言ってたよ。
あ、ほ
ん
と。
うん。
まあ確かにいきなり配給連れてかれたら困るよね。
やっぱそうだよね。
でも、うちの息子はスラムダンク初見でも、だいぶテンション上がって見てたけどね。
ああ、そうだね。
まあ、中学生だからか。
うんうん、そうか。
そこの違いはあんのか。
うんうん、
ただまあまあ、家族映画鑑賞っていう実績は解除したということで。
うん、そうですね。
まあ、良かったのかな、っていうふうに思いますけどね。
うん、
はい。ということで、まあ、落合家は今日も平和と。
そうですね。
はい。
うん、
なんか痛そうですね。
いや、全然全然。
大丈夫ですか？
ないっす。いい週末を過ごさせていただいたんで。
あ、そうですか。
はい。
あ、良かったです。だんだん目が細くなってきても今。見えてないじゃん、あなた今、目の前が。
あ、まあ、そうだね。
そうですね。
うん、はい、大丈夫だよ。全然眠くない。
いや、嘘っぽい。嘘っぽいですね。はい。まあ、いいんですけど、はい。というわけでね、まあ、僕の近況と、
うん、
お茶池の配給の感想ということで。
うんうん、
マジでお茶濁し会だね、今回ね。
うん、まあ、いいんじゃないんですか、こういう会があっても。
そうです
ね。矢の会すごい良かったらしいじゃん。まあちょっとその落差があるかもしれないけど。
矢野さんの回の反響はそれなりにいろいろいただいておりまして。
うん、
まあいいはもういい反響しかいただいてないんですけど。
うん、
ね、あそこでピリッとして、あ、ラジオルエダ非常に有意義じゃないかと思ってね、
うん。
じゃあ聞いてみようかってサブスク登録された方がいきなり、
うん、
なんか配給の話してるわ。
そうだね。
うん、あと、うなずき合ってなんやねんみたいなね。
そうだね、
うん。人もいてるかもしれないですけども。うん
はい、調べてください。
何をですか？
うなずき合は誰なのかっていうね。
いや、調べても出てこないんで、うちのポッドキャスト、ディグってもらえば。
あ、そういうことですね。
いいかと思いますけど、
うん、
はい。ということでね、まあ、まだまだ、冬が明けないですけど、まだ4月なのに、こんなクソ寒いね。
うん、
はい。あ、4月か、まあ、3月末か。3月の今日がだから、 23日なんでね、うんうん、もうすぐ3月末ですけど、
うん、
まだまだ、
うん、
はい、寒い日続きますけどね、皆さん体に気をつけて過ごしていただければと思います。
うん、そうですね。
はい、うん。というわけで、だいぶサクッとした内容でお伝えしましたが、とはいえ、いいお時間ですね。うん、
はい。
はい、うなずきさんなんか言ったことあります？
ないです。
だろうなと思っていました。うんうん、はい。で、僕も直近で言うとね、そんなに大きなイベントがないんで、まあ、ただちょっと、ニセコグラベルのスプリングライドに行こうかしら、どうしようかと。
うん。うん、それはいつあるの？
6 月 ?5 月かな。ほうほう
ほう、うん。100キロ走るのもさ。
が6月。
おお。
そうなんですよ。なんで、ニセコグラベルと、100キロ。で、100キロが、全然練習ができてないです。
うんうん、
仕事が忙しすぎちゃって。もう、1月からずっと月間100キロまず走ろうと思ったんですけど、うん、1月は100キロ走りましたと。
うん、
2月がね、多分ね、30キロぐらいしか走れてないです。で、今月まだね、15キロぐらいしか走れてなくて、まあ、これで3月で年度末終わるんで、
うん、
4、5で取り戻せたらいいなとは思ってるんですけど、距離伸ばしてね。だからまあ50キロは余裕じゃないけど、
うん、
まあ前も話した通り例年通り行けてたんでね、
うん。
気合でもう50いけるもんなのかどうかっていう。まあ、いや、ちゃんと準備はしますよ。
うん、
だからまあ4月、5月で仕事がちょっと落ち着くのかどうかわかんないけど、
うんうん、
まあちゃんとちょっとやらないと、
うん、
いよいよ、まずいぞと、いうところになってくるんでね、
うんうん、
ラジコンばっかやってる場合じゃないと、
うん、
ランニングしなさいと、
うん、
走るのはね全然好きなんでね、
うん、
いいんですけど、ただまあ小林も100キロですし、
うん、そうですね。
はい、あとね、うん、信越語学のね、
うん、
松田のペーサーもありますんでね、
うんうんうんうん、
はい、あれも50キロ走らないといけないんで、まあちょっとランニング足も作りつつ。
うん、
グラベルバイクをね、僕、新調したんでね、深谷さんの方から。
うん、ああ、そうですか。
お借りしてまして。今までダボス乗ってたんですけど、
うん、
ウルフトゥースっていうパーツブランドさんが、うん、作られた、オッツォっていう、
うん、
メーカーがあるんですけど、
うん、
オッツォのワヒーらしいっていうモデルに乗り換えて、
うん、
めちゃめちゃ走るんですよ。
うん、
これが。
チクロって言った？
うん、グラベルバイク。
グラベル。
うん、ただシクロクロスバイクとも兼用できるんで、
うん、
まあ、レースにもちょっとシクロクロス出れるから、そのバイクだったら、
うん。
グラベルバイクとシクロクロス何が違うんだって思う方いるかもしれないですけど、
うん、
グラベルバイクって、まあ、車で言うと車高が低いんですよ。
うんうんうん、
だから、カーブ中にペダル回してると、路面に当たっちゃうんだよね。で、シクロクロスって、そこはね、ちょっとね、車高が高いのよね。だからカーブ中にペダリングしてても路面当たりにくいんだよね。まあ、あんま倒すと当たっちゃうんだけど。で、ワヒーラは、リアの、その、シャフトの位置が変えれるの。変えると、ドロップがついてるとこで、リアのそのシャフトにもドロップがついて、シャフトっていうかそのシャフトを刺す、エンドのホールの穴の位置を変えると、
うん、
エンドのホールをちょっと下側につけれるもんで、必然的に車高が少し上がるのよね。
うんうんうん、
そうすると、同じフレームなんだけど、BB の位置が少し上がるもんで、
うんうん、
ペダルが下尻にくくなるから、シクロクロスにも使えますっていうような、一石二鳥みたいなバイクなんだよね。今まで使ってたダボスは、もう完全に、ツーリングバイクだったから、
うん、
グラベルとかも走れるんだけど、
うん、
シクロクロス使うともうペダルげしりまくっちゃってまともに曲がれなかったもんで、
うん、
全然クロスのレース出てなかったんだけど、
うん、
ワヒラだったら全然出れるなと思うもんで、来年、うん、来シーズンはちょっとレースにも戻ろうかなという気持ちは多少ありますと、
うん
うん、っていうのと、まあ、グラベルレースもちょっと出たいってっていうところで、
うん、
まあ、北海道ニセコ、
うんうん、
まあちょっと深谷さんも出るかもっていう話もあったんでね。
うん、
まあ、毎年秋の方のレースに行ってたから、
うん、
春はちょっと走ってみたいなっていう気がするんでね。まあ、それもちょっといろいろ調整ですけどね。まあ、仕事も休まないといけないし、
うんうん、
まあ、予算的なものもあるんで
ね。うん、
調整ですけど、まあ、行けるんだったら、ぜひとも行ってみたいかなと思うんで。
うん、
はい。というところで、まあ、自転車もぼちぼちと、
うん
うん、乗って楽しみながら、
うんうん、
それ以外の遊びもしながら、
うん、
ゲストさんも呼びながら、
うん、
ってなると、もう、大忙しでございます。ということで、
うん、
ありがたい話でね。
うん、
はい。というわけでね、引き続き、うなずき屋さんにはね、単身赴任の負担かけますけども。
はい。
はい。よろしくお願いします。ということで。
はい。
はい。というところかな。
はい。
うん。まあ、 ちょっと、そうですね。大谷に対してはいろいろ言いたいことあるんですけど、まあ、ここではやめときます。
うん、
はい。あと、今年の中日ドラゴンズの話も、いろいろしたいこといっぱいあるんですけど。
それはもう野球界一回儲けや。
はい、うん。もう言いたいこといくらでもあるんですけど、まあ、ちょっと、うなずき屋さんの目がどんどん、マイナスみたいな顔になってってるんで、目がね。はい。どんどん細くなってってるんで、この辺で一回締めたいと思いますんでね。うん、はい。完全にお茶濁し会でした、今週は。
わかったって。はい。そんな二回も言わないで、私が悲しくなるじゃん。私が出るとさ、そんな会になっちゃうよって言ってるようなもんじゃん。そうなんだけど。
いや、今回だってほら。うなずき屋さんと共有できるネタがあんまり配給しかなかったから、うん。うん。前みたいにさ、ストリップ一緒に行ってきましたとかあったらさ、うん、いくらでも話のネタとしてはあるんだけどさ。うん。それはもうしょうがないじゃない。
うん。
はい。というわけで、今度はちゃんとネタ持ってね、うん、やりましょう。
うん。
急に今日オファーしたから。
いいよ、いいよ。私だってどうせうなずき屋だしさ。
うん。
もう本来の姿だよ。
投げやりになるなよ。なんでそこ投げやりになるんだよ。ふてくされんだよ。
はい、はい。フォワードが
よろしいようで、はい。はい。では番組の完成フィードバックは、ハッシュタグラジオルエダの方でお待ちしておりますので、140文字にずっと熱い思いを、X のみんな上げていただければ、私が、確認の後、ファボやリツイートさせていただきますので、よろしくお願いいたします。また140文字で足りないという方は、ラジオルエダ、ラジオルエダ数字の758、アットマーク gmail.com の方でもお待ちしておりますので、そちらの方にもどしどしとご感想いただければ、番組作りの参考にさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい。あと、Apple Podcast、星の方が1から5つけれますんでね、そちら評価いただければ私が小躍りして喜びますんで、そちらも引き続きよろしくお願いいたします。はい。というわけで、皆さん、体調には気をつけて、花粉もそろそろ落ち着くと思いますんで、うん、どんどん外に自転車乗りに行きましょうというところで。うん、はい。では、また来週お会いしましょう。今週のお相手はオッチーと、
うなずき屋でした。
はい。では、また来週お会いしましょう。バイバイ。ね、番組の感想やフィードバックは、ハッシュタグ、ラジオルエダ。ラジオルエダ数字の758、アットマーク、gmail.com の方でもお待ちしております。来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想もお待ちしております。来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想もお待ちしております。来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想もお待ちしております。来週、バイバイ、バイバイ、どしどしとご感想もお待ちしております。皆さんからの熱い思いだったりね、ぜひとも飲んでくださいなんていうビールだったりとか、ぜひとも食べてくださいなんていうお菓子なんかもあれば幸いでございます。バイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイバイ